医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回はキリンによるプラズマ乳酸菌の研究とその成果について、キリン株式会社基盤技術研究所主任研究員の藤原大輔さんに伺います。
藤原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
プラズマ乳酸菌につきましては、報道によりますとインフルエンザ予防の効果が期待できるといった記述もございました。これは人の免疫力を高める意味かと思いますけれども、そのメカニズムとはどのようなものでしょうか。
人間は毎日の生活の中で、絶えずウイルス感染のリスクにさらされているんですけれども、実際にはほとんどの場合発症しないんです。つまり我々の体の中には、もともとそのウイルスから体を守ってくれる免疫があるということを意味しています。で、最近の研究の中で、人間の体の中にはそのウイルスから守ってくれる免疫を統括するような非常に重要な細胞があるということが分かってきました。それがプラズマサイトイド樹状細胞、略してですね PDC というんですけれども、PDC はウイルスの感染防御において、そういう統括的な機能を持ってますので、一番重要な役割を持っていると言われています。なので、我々はもしその PDC を食品で活性化できれば、手軽な方法でウイルス感染に対して非常に強い防御ができるんじゃないかというふうに考えました。それで、キリンにおきまして、活性化するような物質、食べられるものを研究いたしまして、で、最終的に今回プラズマ乳酸菌と名付けたこの乳酸菌に行き着いたというわけです。
このプラズマ乳酸菌というものは人工的に作られたものでしょうか。
よくそれ聞かれるんですけれども、そういう名前がそういうするとサイバーなイメージを与えるかもしれないんですが、これはですね、ラクトコッカスラクティスと呼ばれる乳酸菌の一種でして、そのラクトコッカスラクティス自体はですね、チーズの発酵に古くから使われてきたものです。なので、その人工的なものとかではなくて、もともと人類が古くから使っていた乳酸菌の一種です。
このような働きは他の乳酸菌にはないのでしょうか。
プラズマサイトイド樹状細胞を PDC をですね、活性化する能力が一般的な他の乳酸菌にないのかっていうことだと思うんですけれども、我々もそれは非常に興味を持って検討したんですけれども、ほとんどの乳酸菌にそういう機能はないということが分かりました。なぜプラズマ乳酸菌だけがそういう機能を持っているのかについては、現在研究を行っているところです。
伺ったところによりますと、この細菌によって人の免疫機能を直接活性化するということはできないというのが学会での定説だったということなんですが、それを覆せるとお考えになったというわけですね。
確かに、その乳酸菌を含む細菌類は、プラズマサイトイド樹状細胞 PDC を活性化できないという論文が報告されていました。ただ、これは解釈を変えれば、これはそういう乳酸菌がまだ見つかっていないと考えることができます。もし見つかれば、大きな企業としても差別性になるわけですから、研究テーマにする価値があるんじゃないかというふうに考えました。
プラズマ乳酸菌を清涼飲料の中に配合しようと考えた場合に、例えば密閉ですとか冷蔵によってその乳酸菌が死滅したり、その期待されている効果が弱まるということはないんでしょうか。
確かに乳酸菌は生きているのが当たり前というような考え方があると思うんですけれども、それはですね、成長作用に関する内容だと思います。で、今回の免疫に関する活性化する能力というのはですね、乳酸菌に含まれている DNA 分子だったり、その細胞壁成分だったり、そういうものは効いているので、それらが残っている限り、細菌として生きていようと死んでいようと活性に関係はありません。ですので、今回配合しているのは、あらかじめ熱をかけて殺菌した乳酸菌です。
ところで藤原さんは、このキリングループの基盤技術研究所のご所属ということです。この基盤技術研究所の機能、キリングループ全体の研究体制の中での位置づけについて伺いますでしょうか。
基盤技術研究所は、中長期的なキリングループの成長戦略に貢献する基礎的な技術のインキュベーション、あるいは総合飲料戦略に貢献するような新たなシーズンの探索をミッションとしています。で、具体的には健康機能性に関する研究、あるいは味覚に関する研究、植物に関する研究などを行っています。キリンの R&D の中にはですね、他にまだ4つの研究所がありまして、全部で5研究所体制で運営されていますけれども、その中におきましても、最も中長期的かつ基礎的な部分を担当しています。
本日伺いましたプラズマ乳酸菌の発見の他に、免疫調節の分野での成果としては、どのようなことがありましたでしょうか。
免疫分野ではですね、アレルギーの予防に着目した KW 乳酸菌の発見と商品開発を行ってきました。それからビール酵母細胞壁の免疫の上げるような能力の発見、あるいは植物に含まれる高分子のポリフェノールによる炎症を防御するような活性の発見、あるいは発泡酒の製造時に出る大麦外皮の免疫不活能の発見と酪農への応用などがあります。
キリングループのサイトを拝見しますと、研究所のことについて詳しく書かれております。でその中に基盤技術研究所につきましては、健康機能性に関する科学といった分野が掲げられております。この健康機能性に関する科学の研究とはどういうことでしょうか。
健康機能性に関する科学に関しましては、私の所属する基盤技術研究所以外に健康技術研究所も一緒に担当しております。で、主だった内容といたしましては、先ほどの免疫に関する話に加えまして、ビールの原料であるホップに含まれるイソフムロンという苦味物質があるんですけれども、それが肥満とか糖尿病を改善する効果があるということを明らかにしています。あるいは、同じホップに含まれますユーデスモールという物質があるんですけれども、これがリラックスの効果をもたらすということを発見しています。それからシジミに含まれますオルニチンと呼ばれるアミノ酸があるんですけれども、これが肝機能を改善するという効果について研究をしております。さらにはカシスに入っています多糖類があるんですけれども、それが肌荒れを改善するという効果などを研究しておりまして、こういうように食と健康に関係したですね、様々な研究を行っております。
では今後の注目分野、あるいは注目される技術、どういうものがございますでしょうか。
消費者の健康志向の高まりから、今日ご紹介したような健康機能性素材の開発っていうのは、今後も多くの食品企業の研究課題として注目され続けるとは思います。ただ一方で、国内においては今後の消費者ニーズは多様かつ高度化するということが予想されますので、現在は最先端でまだ飽和的な技術であっても、それを一般の方の生活の中に取り入れられるように技術の翻訳をするということが、我々企業の社会的な役割の一つではないかというふうに考えています。それから日本の食に関する技術というのはですね、発酵技術含めまして世界レベルで考えてもですね、相当高いレベルにあるというふうに考えています。なので、我々今後国内で確立したこういう既存技術ですとか素材なんかという研究成果をですね、海外で広く展開するということも重要な課題の一つではないかというふうに考えています。
ところで藤原さんはこのお仕事をなさってからもう長いんですか。
入社したのが1995年ですから、長くずっと研究をやっております。
当然大学ではそういう科学系の勉強をなさったということ。
大学の時は酵母を使った研究をしていました。で、会社に入って最初にビール酵母の研究をさせていただいたんですけれども、その後いろいろな研究テーマ、アレルギーとか糖尿病だとかがんだとか、そういう健康機能性の研究を踏まえて今のプラズマ乳酸菌の研究も担当しております。
大学で、自由気ままかどうか分かりませんけれども、おそらく好きなテーマで研究なさるのと、企業に入って研究されるというのはだいぶ違うと思いますけれども、やってらしてどのようにお感じになりますか。
圧倒的にその企業の研究の楽しい部分というのは、自分たちが考えたことをやったことをですね、形にして社会にその価値を問うということができるというのが、これが圧倒的に企業の素晴らしい楽しいところです。
もうかなり形になってますか。
いくつかの成果がですね、商品として世の中に出すことができているので、その点については楽しくやらせていただいています。
こういった研究所でのですね、技術ですとか知識の伝承というのはどういうふうにされてるんでしょうか。
基礎的な研究ですので、研究者個人個人の個性だとか、その今までの生活の中で得た新たなアイデアだとか、そういうものが一番大事だと考えてますので、何かこう決まり事を伝承するというよりも、おそらくその自分の研究スタイルの確立というのを自分でインスパイアされてやっていくということをみんなが心がけてやっているというふうに考えています。
多分一般の人はイメージしづらいと思うんですけど、やっぱり一人一人の研究員の方がかなり個別に別々にやってらして、あんまりお互いのお仕事の分野では干渉し合わないというような、そういう形になってるんですか。
研究者自身はお互いに専門家として自分の分野を持っていますけれども、そうは言ってもその分野同士のつながりというのはありますので、みんながお互いに意見を言い合ってディスカッションするという体制ができています。
最後に現在特に注力されている研究はどういうことでしょうか。
免疫に関する全然違う角度から焦点を当てたような研究をしてやっておりますのと、それと今核酸工学と呼ばれる核酸を遺伝子としてではなく素材としてものの形として捉えるような考え方というのがあります。それをうまく何かに使えないかということを今研究しているところです。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話はキリン株式会社基盤技術研究所主任研究員の藤原大輔さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。